こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、
ね、今さ、航空会社の LINE でなんかサポートがあるのね。
え、
あの、
JAL、ANA？
まあ言わないけど。
ああ、もう調べてすぐわかります
もん。いや、あってさ。いや、すげえ便利だな。うん、俺でもチャットボットだと思ったらさ。
うん。
結構人力で、多分。まあ全部じゃないだろうけど。
はいはいはい。
ある程度人力で国際線のこの、なんか番号とか入れたらさ。
うん。
調べてくれんだけど。で、今度さ、パリに行くんだけど。
うん。
帰りがさ、なんか、直通のビジネスが高くて、
はいはいはい。
ドーハ経由なら、なんか30万ぐらい安かったんだよ。
うん、だいぶ違います。
だからさ、だいぶ違うじゃん。なんかおもちゃ買えるなと思って、30万あればね。うん、ちょっと我慢して。
そこ浮かせるんじゃなくて買うんだ。
いやいやいや、うん、予算がね、できると思って、取ったんだよ。で、行く直前になったらさ、パリ、ドーハ間が、エコノミーって気づいて、
うん。
お、ちょっと話しげえぞと。まあ話は違わないんだけど、俺がミスったんだけどさ。俺がミスったんだけど、
買えなきゃ。
で、それがさ、パリまで直通で13、4時間、で、ドーハまでが6時間半で、ドーハから10時間半とか、うん、ドーハからパリがビジネスなんだけど、うん、6時間半エコノミーじゃん。
うん、
もうさ、頑張って13時間ぐらいエコノミーで帰ってきた方が早くねえかみたいな。
いっそのこと、
うん、いっそのこと、うん。で、まずそのさ、ビジネス空いてないのっていう話になるわけ、直通。
うんうん、
で、もうないと。で、ファーストだとプラス130万だみたいな。
うん。だいぶ違うね。
あ、いや、それもね、帰ってこないんだ。ないって帰ってくるの。ありません。明日、その次も次の日もありませんみたいな。
うん。
あ、まだ人間だからちょっと一応次も次の日もやんのかなみたいな。でも終わりなのよ、それで。いや、でも
俺は終わってね、今チャットとのやりたし、やり取り、
ね。チャットとのチャットなんだけど、人力かチャットか微妙なラインでのやり取りで。
はいはいはい。
で、申し訳ありません。満席でございます。みたいな。で、じゃあ、ドーハまでビジネスに帰らないのって話があるわけじゃん。
うん。
でしたら、また調べるんだよ。
うん。
で、また申し訳ございません。満席でございます。って来るんだよ。で、どうしようじゃん。
うん。
でも諦め悪いじゃん、俺。ジャンプで諦めないって教わってるから。
はいはいはい。
で、せめて、エコノミーでも、その、非常口座席とか、端っこの席とかってリクエストできないの、うん、って言ったら、やりますと。試みは、うん。
それはできると。
もうやってくれんだと思ってさ。
うん、
で、やったら、バルクヘッド席が空いてて、どの子のみたいで。
取れ
た。
バルクヘッド席？
俺も調べた。非常口座席のことだった。非常口座席って言えよ、俺が非常口座席って言ってんだからだったんだけど、はいはいはい。まあ、でさ、ちょっと嬉しかったの。
うん、どこが？
取れたから。取れたじゃん。
あそこまでね。
ウェブでやれなかった。
でもだいぶニーズは満たしてないですけどね。
そうなのよ。で、俺アンケート来たから、嬉しかったから、取れたから、うん、安心したのね。アンケートをこう、よくやってくれたと思って、アンケートを助かったよって入れようと思ったの。いや、でも待てよと思って。これ新卒ぐらい出来悪いぞ、みたいな。あ、新卒が出来悪いわけじゃないけど。一問一答だぞ、これ、みたいな。
はいはいはい。
ただ、すげえ悪い評価をするわけにもいかないんだけど、どういう改善をしたらいいんやろうかって思って、そんなこと考えてるより
そこまで考えてあげたんですか。
社員教育した方がいいなと思って。
うん、間違え
た。やめた。
終わり終わり
いやいや、だから粘れば、ね、やってくれるよっていう。
ああ、そう。
あと、一問一答だな。
ガチヨタ。
ガチヨタだけど。
ガチヨタ。
参考までに。まだでも会話が通じてるから、普通ほら、AI ならもう終わりじゃん、ブツンで。
ああ、まあ、ね。
満席でしたで終わると思ったら、はいはいはい、この度はご利用ありがとうございましたって言うと思ったら言わないから、
ギリギリ繋げる
んだ。まだ喋れんだと思って、トークできんだと思ってトークし続けたら、一応いい条件は引き出せたっていう。
結局のところ、うん、チャットの自動応対サービスはおすすめですよということでいいんですか？
おすすめだよ。待たなくていいしさ、電話さ。
微妙なとこだね。
あと移動中にできるし、あと言えば一応ずっと頑張ってこっちが提案しなきゃいけないけどね。
あ、なるほどね。こっちが試行さえすれば。
こっちが試行すれば、うまく使える。諦めたらそこで終わりですって話。
まあでも、修行の先生と一緒ですか？
そう、無理やり繋げた。
そろそろ、それは本題に行かなきゃな
と。そうじゃなくてほしい。
そうですね。そうじゃなくなってほしい、修行業界というテーマもね、はい、ありつつ、早速ね、質問に行きたいと思いますけれども。
長えなよ、た。
いや、長かったですね。今日もよたりましたね。そんな中ですが、はい、今日はですね、はい、財務頭を鍛えるラジオなんですけれども、税務頭についてのご質問をいただいておりますので、いきたいと思います。
いや、もうそれ菅原くんとか言ってもいいんじゃない。
具体名やめてください。なんで JAL かさ、ANA 言わないのに菅原くんは言うんですか。
いやいや、俺の知り合いの菅原先生がいるかもしれない。
本当にいろいろずれてるわ。はい、さあ行きましょう。ということですが、今日すごいシンプルな質問です。して、はいはい、2代目経営者として、引き継ぐ前に、税務において知っておくべき、押さえておくべきポイントを教えてください。
いや、顧問税理士に聞けよ、それ。
いや、でもこういう質問って、顧問税理士って、だって先代の税理士だから結構聞きにくかったりとかもあるんじゃないですか？
ああ、別にないんじゃないの？税務。え？財務でしょ？
いや、質問、税務ですよ。
いや、だから財務頭の番組なんで。
あ、お断りってこと？
そう。いや、だから、税務で気にしなきゃいけないこと？うん、なるほど。あんま考え
て
ない。
だから基礎的なところからって感じで、意外と触れてきてないですよ、この番組で。
ああ、申告書は難しいっていうね。
ちょっと待って、どういうこと？それ知っておく必要あるん
ですか？顧問税理士に聞いてさ、そのアンサーによって税理士変えるかみたいな内容に、いやでも税務について教えてくださいって、一番でも気にしなきゃいけないのは、気にしなきゃいけないというか、やっぱ消費税じゃない？
消費税、
いや納税だよね、やっぱ財務になっちゃうけど、
うんうん、
消費税って中間申告とかも結構ややこしくくるんだよね。年に3回だったり11回だったり、だからそれが結構資金繰りに影響する。しかもやっぱりキャッシュフローとしてはやっぱ入ってきてるお金なんで、資金繰りに使ってるし、まあ支払いも してるから、ただ人件費が重い会社とかはやっぱりお金あるように見えて期末に消費税払わされるみたいな感じがあるから、
うんうん、
これはちょっとその BS 借り受け消費税と借り払い消費税って全日経になら乗るんだけど、
BS の借り払い消費税が左側の資産に乗り、
う
ん、
そう。
借り受けが、負債として右に乗ると。
そう。
いうことですね。
で、借り受け消費税が預かってる消費税で、借り払いが支払ってる消費税だから、一応その差額を納税するっていうのは、一応毎月の資産表上はわかるんで、計算すれば。はいはい、ただ、ほぼ BS 見ないだろうし。
そっか、PL だけ見てると。
そう、わかんない。
そっか、納税の消費税が見えてこないのか。
だからここが、資金繰りがもうめちゃくちゃ楽だよって会社じゃなければ、そこの意識っていうのは、持っといた方がいいし、おそらくそんなに税理士さんも言わない。うん、PLD ヒットしないから。なので、
でも納税の時に言われて、みたいな。
そんな払うのみたいなケースがやっぱあるから、ここは毎月意識しておいた方が、まあ、そういう意味で中間申告前払いだろうって思うんだけど、まあでも、逆に預かってるのは、なんていうか、常にビジネス上預かってるわけだから、まあ払っておくっていうのは資金繰り的には良くはならないけど、まあ、期末に一括して払うよりは気は楽かなというか、
うんうん、
まあそこの、マネジメントが、まあ意外に、これ税理士さんというよりは経営者の仕事なんだな、というようなところが多分、かな、一番はやっぱ財務なんだよな。
なるほどね。だから税金の話だが、財務のキャッシュフローを考えた時に意外と抜けちゃう視点なんで、経営者としてちゃんと見ておかないといけないと。
そう、まあ、あとはそのに受け継ぐっていう前提だから、その今の株価がどうなってんのかっていう問題と、その株を本当にいつどうやって受け継ぐのか、そこがまず一番だろうね、押さえておくべきポイントとしては。なので、まあちょっとケースバイケースで、もう受け継いでれば別に考えなくてもいいだろうけど。
いや、相続の話ってことですか？
相続というか、いや、事業承継だね。うん、事業承継の時に株が自分のものになるのか？
あ、税金というよりも、そもそも論。
いや、でも基本的に税金の話なんだよね。要は税務上否認される、要は税務署に文句言われるだけなんで、それ以外は別に誰も文句言わないわけだから、そうなると、本当に引き継げんのかどうかっていうのを、いや、あんま分かんないでやってるケースって結構あるから、社長になりましたみたいな。うん、だけど株持ってないじゃんみたいなのとか、 っていうのがあるので、まあ、もし持ってなければいつ持てるのか、そのためにはどういう戦略なのかっていう、まあ、親父さんの退職金払うなりで株価を落とすのか、まあ、高くてもそのまま、まあ、高いというか、高いってことはいい会社だから、まあ、親父への未払いとか、親父へのっていうか、お袋さんかもしれないけど、まあ、全株主への未払い金としても、まあ、基本的に会社って伸ばしていこうっていうケースがほとんどなんでね、悪くしようと思って引き継がないから、
うん、
まあ、そういう意味じゃ早く譲渡すべきなんだろうと。やっぱりダラダラしちゃうので、で、先代と話しづらいとか、で、やっぱそれで頑張っていくと、どんどん、株価上がっていっちゃって、結果、引き継げないっていう。まあだからその場合は、多分、親父さんの退職金っていうのを使わなきゃいけないケースもあるけど、やっぱりその次の世代残すっていう意味で、今引き継いだ社長が役員報酬を多く取ると。まあ、そう、まあ、それ所得税は高いけど、ただ株が買い取れるから、役員報酬をどう設定するのかっていうのが多分社長がコントロールできる税務ポイントだと思うんだけど、まあこれはまあいわゆる、まあ今更だけど、定期同額って言って役員報酬って気分で変えられないから、一応毎月一定、はい、まあ毎年一定の金額で決算から3ヶ月以内の場合損金になると。まあ損金にならないで払いたいなら払えばいいんだけど、まあせっかく取るならちゃんと法人税や、どうせ所得税取られちゃうんで、法人税は安くしよう。
損金にならないんだったら別に変えれるっちゃそういう意味じゃ変えれるんですか？
変えれる変えれる。
あ、そうなんですね。
だけど結局所得税も取られて法人税も取られちゃうから。
うんうん。
だったら配当でも同じだよねって話になるので。そうそうそう。PL だけ悪化しちゃうっていう話になるから、あんまりいいことはないのかな。
意外とそういう意味じゃ、決算日から3ヶ月以内の役員報酬が同額っていうのも抑えるべきポイントではある。
3ヶ月以内に決定をして、その先は同じ金額を出していく、
うん、
だから予測した損益にどう、に対してどんぐらい取るかっていう予測と、あとはまあ役員賞与設定するっていうことだよね。
役員賞与ね、役員賞与の話すると、まだこれややこしそうですね。
で、役員賞与は事前に届け出ないと損金にこれもならないんで、よく社会保険節約するのに、月額の報酬下げて、賞与でいっぱい払うみたいな。まあ、俺はあんま好きじゃないんだけど、まあ、そういうことやってる人もいるし、うん、逆にさっき その株価を下げるみたいな観点から言うと、通常ベースはじゃあこんぐらい利益が出るから、まあ、月例えば100万円取るけど、まあ、それ以上出た場合株価上がんないように取っちゃえみたいな。で、ある程度じゃあ1000万賞与取りますみたいな、届け出て、
あ、特別賞与として、
特別賞与として、で届け出て
吐き出しちゃうと。
そうで、その日の、その決めた日に決めた金額を全額きちんと払わなきゃいけないんだけど、その金額を払えば損金になるし、まあ、個人の方に入るんで、まあ、それで株価のコントロールをするっていうのもあるかもしれないし、まあ、株価コントロールじゃなくても、うん、まあ、例えば役員にお客さんに言ったけど、いくら払いますかって聞かれても分かりませんみたいな。じゃあ社長どうやれば頑張るんですかみたいな。奥さんそこにいたから、奥さんに賞与出ることしたら、社長頑張んじゃねえのみたいな。じゃあ奥さんだけに500万払いましょうみたいな。うまくいったらね。社長、それで奥さんのプレッシャーを感じながら、頑張って、うまくちゃんと予算クリアしたら、奥さんに賞与みたいな。まあその遊びもできると。まあまあそういう。ただそこの、要は、基本的に中小企業であれば、社長と、会社で財布が一つというか、まあ表裏一体なんで、まあ、なるべくそこは損金になるようにセットした方がいいと思うから、そこの報酬関係に関しては、ちょっと注意しておく。で、かつ、そのもうちょっと大きな目で見ると、株価とも、密な関係なんで、そこの立場によって見るべきポイントっていうのが変わるのかな、という
。いうところですか。
うん。
なんかあれですね、聞いててはっきりわかりましたけども、財務を無視して税務の話ができないんで、そこも表裏一体な感じですね。
そうだね。うん。
というところで、意外とやってきていない税務の基礎知識の話に結果なりましたが、
はいはい。
今日のところ一旦ここで終わりたいと思いますけども、でもですよ。で、話があるなら、ちょっと質問は来てないんですけども、
はい。
財務経営者として引き継ぐ前に押さえておきたい財務のポイントを次回やりたいなと今思って。
そっちやらせてよ。
やりましょうかね。結構ね、財務の話してくださいましたけど。
全然してないよ。
してないですか、はい、財務ベースで話してくれたなという印象はありました
、ね、全然してない、税務しか話してない。
じゃあ次回は、
うん、はい、
財務のいろはということでやっていきたいと思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。